皆さんおはようございます。12月31日の私立礼拝説教、これから、始めさせていただきます。2023年、本当に早くもですね、もう押し詰まってまいりました。この年ですね、本当にコロナウイルスの、感染予防、まだまだ、ですね、警戒をしなきゃいけない。そしてまた、インフルエンザ等のですね、流行、そのようなこともありまして、なかなかこう人が集まってですね、なんか行うということにも何かまだこうですね、注意をしなきゃいけない、そういったことに明け暮れた1年であったと思います。しかし、皆さんと一緒にですね、なんとか礼拝を守ることができて、今日を迎えました。本当に、これも神様にですね、感謝したいと思います。皆さんにとってこの1年いかがだったでしょうか。来たるですね、2024年に希望を持ってですね、歩みたいと思います。まずはですね、これから、2023年の締めくくりの私立礼拝のですね、まず御言葉からですね、聞いてまいりたいと思います。クリスマスが先週、行事が終わりました。本当にですね、本当に乳幼児から、ですね、もう、やがて100歳を迎えようかという方々が教会にはですね、集まってまいりまして、そしてみんなで、礼拝を、守ることができました。何と言いましても教会学校の、生徒の皆さんと私立礼拝では一緒に礼拝を守ることができましてですね、こんな喜びはなかったんじゃないかと思いますですね。本当に、一生懸命に生徒の皆さんも、賛美をしてくださいました。感謝しかありません。でこれからですね、まずは今日からはですね、教会のお暦では、対抗降誕節に、入りましたですね。キリストがこの世界に来られた意義をですね、思う時であります。さて、今日与えられました聖書は、マタイによる福音書の2章の1節から12節です。シーズキリストが、お生まれになった時ですね、東方の、学者たちが星に導かれまして、実に数千キロの旅をして、ベツレヘムに来たと。そして主イエスを拝んで贈り物をですね、捧げたと記されております。まあクリスマスツリーを飾ってますけども、その一番上にはですね、彼らを導いた星が飾られます。またですね、教会学校の子どもたちですね、皆さんがこの前も、クリスマスの劇をしていただきました。その星に導かれて3人の博士たちがラクダに乗って砂漠を越えてキリストに会いに来るという場面がですね、演じられておりました。本当にですね、何かこうおとぎ話というかね、童話的な、世界、メルヘン的ですね、なものを感じる、わけであります。しかしですね、この聖書はですね、この主イエスキリストがお生まれになって、人々はそうしたですね、そのまあ童話的なこうメルヘンの世界に入ったんではないと記しているわけです。先ほどですね、マタイの2章1節から以下を読んでいただきましたが、その3節にはですね、 そのキリストがお生まれになられたことを聞いてですね、ヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であったと記されています。ある人々はですね、キリストの誕生を喜ばないどころか不安を感じたわけであります。この不安がやがて恐ろしい出来事を引き起こすわけです。今日はですね、このマタイの2章1節からですね、キリストの誕生をですね、当時の人々がどのように受け止めたのかを聞いてですね、そこから私たちが歩むべき道をですね、探りたいと思うわけであります。主イエスキリストがお生まれになったのはですね、紀元前の6年から7年頃だと、言われております。この時ですね、この天体にこの大きな異変があったことがですね、報告されているわけであります。あの魚座という星座の中の木星とですね、この土星がこの重なり合ってですね、この異様な輝きを示したと言われてます。今日の天文学によりますとですね、その出来事はどうもこの798年に一度起こることだと確認されているようですね。当時の天体観測の本がですね、どうも発掘されているというんですね。おそらくあの粘土板にですね書かれたものだと思うんですが、聖書考古学は非常に進んでまいりましてですね、そのとても興味深いものが発掘されるわけですね。それによりますとですね、土星は世界の、救い主で、木星はですねパレスチナを指しているんだというんですね。で、木星と土星がこの重なり合う、この出来事をですね、天体のこの観測を仕事とするこの、占星術の人たちはですね、パレスチナに世界を救う王が生まれたと解釈したわけであります。そのですね、を受けてですね、彼らはラクダに乗って遠いこのユダヤまで旅をしたわけであります。ユダヤに王が生まれたのであれば、ヘロデの王宮ですねに違いないと、そう思った彼らはですね、エルサレムのこの神殿を訪ねたわけですね。しかしエルサレムの町は本当にですね、静かでしてですね、どこにもこう救い主メシアが生まれた、そのお祝いをする気配は見られなかったわけです。彼らはですね、本当に、不審に思いながらですね、この神殿を訪ねたわけですが、そして、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと、私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですと言ってるんですね。この質問はですね、ヘロデ王を本当に不安に陥れたわけです。どうしてかというならばですね、彼はもともとこのヘロデ王というのはユダヤ人じゃなかった、で異邦人でして、自分のこの、武力とか、そしてまた、ローマのですね、後押しでそのユダヤのハスモン王家をですね倒して、そして王になった人であるわけです。彼の権力の基盤は本当に盤石じゃなかったわけですよ。新しいユダヤの王様が生まれた、その言葉にヘロデがですね、自分にとって変わる 王女が現れた。そのことを聞いて不安を感じたわけです。で、またこの神殿の中にいた人たちも不安を感じたわけですね。というのはですね、このヘロデ王というのは、残虐な王様でして、これまでもハスモン家からですね、迎えた自分の奥さんを殺してしまう。また息子たちさえもですね、殺してしまう。自分の王位を狙ってるんじゃないかっていう猜疑心からですよね。自分の子供も自分の立場をですね、守るために自分の子供さえも殺してしまう。非常にね、心の狭いというか小さい王様だったんですね。そのたんびに多くの人の血が流されていきました。で、しかもメシア、救い主が生まれたですね。救い主をずっとこの、長い間みんな待ってたですね。その救い主が生まれたと、エルサレムの人々にとってですね、それは本当に新しいこうですね、混乱の種がまかれたことですね。ですから人々もね、不安を感じたことは事実だと思いますね。本当にというですね、気持ちもあったでしょう。で、ヘロデはですね、祭司長たちとか律法学者たちを集めまして、メシアはどこに生まれるのかと、聖書は何と言ってるのかと尋ねています。で、ここで、ですね、旧約聖書の御箇所が引用されてますが、ですね、その学者たちはですね、それはベツレヘムですと答えてます。ヘロデはですね、その先生術の学者を呼びまして、ベツレヘムであって言って、その子のことをですね、詳しく調べなさいと、分かったら教えてほしいと頼むわけです。で、彼らをベツレヘムに送り出しました。で、学者たちはですね、このベツレヘムに向かったわけです。このベツレヘムといいますのはですね、このエルサレムから、南にですね、そう、1里2里ぐらいのところでしょうね。2里ぐらいだから約、7、8キロというところでしょうね、にあるその小さな村だですね、当時ね。今大変な、私が行った時はもうその聖誕教会に行ったんですが、聖誕教会の入り口はとても小さい入り口になってますが、その周りにはですね、銃弾の跡がいっぱいありました。たった1週間ぐらい前にここで銃撃戦がありましたっていうんで、恐ろしい話を聞きましたけど、そういうところだったんですね。で、しかも国境の壁はありましたしね、大変でしたけども、距離的にはそのようにそんな遠くはないところなんですね、エルサレムから。彼らはですね、その生まれたばかりのこの幼子を探して歩きました。その星が彼らを導きましてね、その、止まったわけですね。イエス・キリストが、寝かされているところまで導いてくれた。で、彼らはそれを見てですね、ついにメシアに会える、救い主なんだと、会えたことをとても喜びました。で、家に入ったと、貝場桶に寝かされていたと記されてますけどですね、本当に貧しい、家だったんでしょう。で、そのお母さんに抱かれた幼子を礼拝しましてね、黄金乳香沐浴を捧げました。彼らはですね、本当に夢の中で、その日の夜ですね、この夢の中でヘロデの元には帰るなと という知らせを受けましたんで、別の道を通って自分たちの国へと帰っていたと記されています。ヨハネ黙示録の21章3節から4節にこういう言葉があります。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、私の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもないと。最初のものは過ぎ去ったからであると記されてますがですね、そのこの言葉はですね、このヨハネ黙示録の筆者が聞いた神様の国の到来の印なんですね。今ですね、ヨハネ黙示録の筆者のこのヨハネはですね、皇帝礼拝、ローマ皇帝を礼拝することを拒否しましたんで、島流しになってるわけですね。で、教会の友達の多くも殺されたりですね、投獄されたりしてるわけです。どこにも出口のない本当に暗い闇の中に彼はいるわけなんですが、その彼にですね、神の国が音ですね、来れば、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもないという声が聞こえたわけです。しかし今はですね、まだその国は来ていないわけです。神の国はキリストが来られて始まったんだから、まだ完成はしてないわけですよ。だから人は闇の中でね、涙を流すわけです。その闇はどこから来るんでしょう。本当にね、このヨハネ黙示録の筆者もですね、その、まだまだね、苦しみ悲しみの中にある。その彼に神の国が来れば、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもない、そういうですね、声が聞こえたわけですよ。しかしでもね、まだキリストが来られて神の国が始まった、まだ完成はしてないんだと。今ですね、本当にですね、今の時代もそうですよね。このヘロデの時代もそう。ヘロデはですね、ユダヤ人の王が生まれたと聞いて不安を感じました。そうですね、自分の立場がなくなる、だから不安を思うわけですよ。だから自分の手でその不安を取り除こうとするわけです。この後、今日読んでいただいた後のですね、マタイの2章16節以下の記事はですね、ヘロデが自分の地位を脅かす可能性もある幼子を抹殺するためにですね、ベツレヘムに兵士を送りまして、2歳以下の男の子を殺すわけです。殺しなさいと命令するわけです。ところがイエス・キリストはその前にエジプトに逃れて無事でしたけども、本当に何十名の、まあ、どのくらいの人数か分かりませんけども、幼児が殺されてですね、ベツレヘムの村はですね、子供を殺された母親の嘆きの声で満たされたと言います。私たちはですね、このイエスがお生まれになった時代はひどい時代だったと思います。ヘロデの時代は血にまみれた時代です。しかしですね、この歴史が私たちにこの、教えてくれるのはですね、自分の思いのために子供たちを殺したのはヘロデが初めてではないし、 ヘロデの後も繰り返し行われたという事実だと思います。ナチス時代のドイツ、ヒットラー以下はですね、ユダヤ人の子供たちを本当に忌み嫌うものとして殺しました。日本人も戦時中はですね、隣国のアジアの国々の子供たちを殺戮しました。人々を殺戮しました。フィリピン、ネグロス島に行きましたけども、ネグロス島のサトウキビの農家の人たちは自分の子供を日本人に、日本兵に殺されたと、もう痛ましい話を聞きました。ニューヨークテロの後、アメリカはイラクとかアフガニスタンに侵攻して多くの人たち、子供たちも殺してます。本当にですね、恐ろしいことを行ってきてるわけですよ。自分の地位が奪われるかもしれないという不安から、このベツレヘムの子供たちを殺したですね、このヘロデと、自分のこの安定した生活を守るためにですね、その他の国に侵攻してって子供たちを殺す、あるいはね、最近は人工中絶をするようなことも行われているわけですよ。そういったことがどこが違うのかなと。ヘロデが闇の中にいたようにですね、私たちも闇の中にいるわけです。闇はね、私たちの罪の中から生まれてくるんじゃないんでしょうか。私たちが持っている心のありようによって生まれてくるんだと思うんですよ。聖書が私たちに示すのは、この闇の中に光が現れたということなんです。キリストに出会うことによって、私たちは自分が闇の中にいることを知って、そして光を求めるようになる。キリストの誕生は多くの人に示されました。この示しを受けた東方の学者たちは、遠い道のりを旅して幼子に会いました。そして喜びに満たされています。宮中の祭司たちは、メシアがどこに生まれるかをですね、知って、その場所がエルサレムの近くだと聞いてもですね、何も動いてないんですね。自分の生活を優先してしまったわけですよ。要は無関心だったわけです。マタイの2章の記事はですね、私たちに大事なことを伝えていると思います。御言葉をいくらですね、聞いて学んでもですね、信じて従うことをしない限り光は見えないんですよ。救い主が来られても信じない限り、私たちにはとっては全くの無縁なんです。しかし信ずるときですね、救いの出来事が起こると言ってるんですよ。聖書は東方から遠方からですね、の学者たちが来ましたが、その星を見て喜んだと言ってます。メシアが来られた、神の国が始まった。それは信ずる者には、闇はいつか終わることを知らせる喜びの知らせなんですね。しかし信じない者にはですね、本当に不安をもたらす出来事、闇がさらに深くなる出来事になるわけですよ。喜びがないんですよ。本当に年末だから、しばらく会ってない友達に手紙を出す、あるいは電話をする、なんか恐れたようにね、何かあったのかとか、すぐ言葉が出てくる。寂しい感じますね。何かあったのか、なんて言葉聞くと、本当に、いや久しぶり、元気、なんて言葉の前に、何かあったの、なんて言われるとね、なんかね、背筋がゾッとするというか、ああ、この世界本当に闇なんだなと思いますね。 闇を終わらせるのはですね、やはり私は東方の学者たちのような、まずは行動することだと思うんです。行うことですよ。何かを求めていこうと、どのようにして生きたらいいのかと、何かを求めていくことが大事だと思う。ところがね、もうこれでいいやと、もう諦めちゃってるような人ってのはそうではないんですよ。なんで自分がこんな暗い人生になってしまったんだと、そういう嘆き悲しみの中でしか生きられなくなっちゃうんですよ。そうじゃないと思うんだよ。やっぱりね、自分の生活の闇を終わらせる、闇の中を歩きたくないと思って、ね、そしたらやっぱりね、この東方の学者たちのような信仰が大事だと思うんです。恐るべき人間の罪の現実のですね、このただの中にさえ神様の御旨が行われている、闇が光に変わっていく、この暗さの中に光があることをですね、信じていく、やっぱり信仰が大事だと私は思いますよ。先ほどフィリピンの、あのネグロスとのお話をしましたけども、その島の大半はですね、このサトウキビ畑です。で、島民の皆さん多くは農場とか工場で働く労働者ですね。本当にね、貧しい農場です、農家です。1日の賃金が6ペソから7ペソですね。本当に貧しい賃金の中で働いている、土地も持てない人たちなんですよ。ですから子どもたちがですね、栄養不足で亡くなっていきます。そういうことが1980年代起きたわけです。でですね、ユニセフがですね、ネグロスと飢餓宣言というですね、ものをネグロス島のですね、を受けて、日本ネグロス委員会が組織されまして、救援活動が始められたわけなんです。最初は食料の援助だったんですが、それではまた同じことが起こるとですね。で、島民がやっぱり自立できるもう一つの道を探し始めたわけです。その中で島の特産品フィリピンバナナなんですね、これを日本の消費者に直接売ることを、始めたわけです。で、そのお金を用いて、ですね、農機具とかトラクター、いろんなものを買おうというような企画がされて始まったわけです。で、生活協同組合が趣旨に賛同して、無農薬のバナナとか売り出されたわけですね。で、またですね、エビの養殖なども、商社なども中心になって、事業化されたわけなんです。ところが私が行きました、2000年ちょっと出たとか2002、3年だったと思うんですが、行った時にはこのエビの養殖がですね、うまくいかなかったということで、もうその商社の皆さんは、オーストラリアの方に移ってってしまったと。だから海岸がね、荒れてんですね。びっくりしました。昔は遠浅で、すぐ沿岸でですね、漁もできましたと漁師の皆さん言ってました。ところがこの、エビの養殖のために海岸が荒らされてしまったと。確かにですね、その養殖の跡が残ってました。本当にね、荒らされてしまって魚も来なくなってしまったと。で、やむを得ず沖合まで出なきゃなりませんと言ってました。なかなかうまくいかなかったんですね。ただバナナだけはうまくいったようなんですが、なかなかそのお金がうまく、還元されてないのが実態のようですね。本当に、見てまいりましてね、皆さん本当に、大変な中に生活をされてました。実に、ホームステイを農家の皆さんのお宅にお邪魔して、 ホームステイさせていただきましたが、貧しい食事です。本当に、ご飯とそこにですねわずかのウリですね、独特の、ウリでした。薄く切ったものがあって、あとは水で食事をいただくという形でした。で、農家の皆さんは、家畜を飼ってますが、その休む部屋の下に、豚が何匹か飼われてました。豚の鳴き声と一緒に鶏の鳴き声もありました。その中で生活をしているわけですが、私たちもそこにホームステイしてまいりました。本当に今も大変な中で生活がされてますけどもですね、それでもですね、その、当時の人たち、1980年代のこのネグロストンの基金を、危機をですね救おうという、動きがあったわけです。で、そういう事業を行う会社の名前をオールタートレードジャパン、もうオールタナティブ、もう一つの道ですね、オールタナティブ、タナティブの道を行く貿易なんだ、トレードなんだという意味の会社を作ったわけですね。このイエス・キリストに出会って変えられた先制術の学者たちがですね、もう一つの道を通って帰っていったと。そのようにですね、私たちもキリスト者としてなすべきことをしようとですね、志した人たちのですね群れなんですね。一人の人間の命を救う者は全世界を救うと、この小さなものにしたことは私にしたことであるという主イエスキリストの御言葉によって促されていく行為がですね、この世の中に光をもたらすんじゃないんでしょうか。私たちはね、無力じゃないんですよ。どのような暗い闇が迫ってきてもですね、その中に光があるんですよ。それを信じることができるんですよ。恐れないで、暗い道じゃなくて別の道を歩んでいきましょう。すでにキリストは来られているわけですから、信じて歩みましょう。2024年新しい年をですね、本当に暗闇の中、ヘロデの道ではなくて別の道を、私たちはシエスキリストの道を歩んでまいりたい、そのように、願うものであります。祈りましょう。神様、2023年これまで、御言葉に聞きつつ歩めましたことを心から感謝いたします。主よ、どうか来たる2024年、まさにヘロデの道ではなく、暗い道ではなくて御光が輝く道を、多くの方々にこの御光を照らしながら歩むことができますように、私たちを導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。